存在雑貨店。さあ、今週も始まりました、存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、先週の、お出かけ音声のおまけお出かけに打ちのめされている下平さん。
はい、
おかしいでしょあの方。
はい、
よくわからんって方はですね、ぜひとも前回のですね、おまけのコーナーを聞いていただいて、
はい、
まあ例によって例の男をお出かけしてきたんですが、
う
ん、
はい、
まあ例によって例の男、あの方は持ってるなってか持ってねえなっていうかね、やらかすなと。もう、はい、世界がわかってる、あの方は。ね、世界があの方のことをわかってる。
はい、
今後どういう動きになっていくのかですね、ぜひとも注目していただければと思っております。
はい、
さあさあさあさあさあ、その何回か前にですね、はい、セロファンとかね、はいはい、うっかり発明2024っていうのやったわけですよ。
はい、やりましたね。
うっかり発明コレクション2024、みんな大好き、はい。
うん。
で、その中でですね、セロファンの発明についてやりました。
はい。
ね、セロファンって、こんな人がこういう風にして、うっかりね、発明しちゃったんですよ、なんて話をしましたね。うんうん、で、発明したのが、ジャック・エドウィン・ブランデンベルガーさんでした。
はい。
この方がですね、化学者なんですけども、1908年に発明されたんですが、うん、この方ですね、スイスの方なんですね。
はい。
で、下田さん、スイスってどういうイメージあります？
スイス、中立国？
中立国、あー、そうですね。
うん、うん、でもそれぐらい。
それぐらい。他にもね、うん、スイスって意外な特徴がありまして、
はい。
さっきのね、ジャック・エドウィン・ブランデンベルガーさんがいらっしゃいましたが、
うん、うん。
発明大国なのね、あそこ。
へぇ。
あのね、欧州特許庁によるとですね、2022年の特許出願数って9008件でね、
うん、
世界第7位なんですよ。
はいはい。
で、1位はね、アメリカ、
うん、
で2位ドイツ、3位日本、その後中国、フランス、韓国ときて、7位がねスイスなんですね。
へえ。
でね、これ1人当たりにするとね、1人当たり出願数だと世界1なの。
へえ。
100万人当たり1031件でトップです。
おお。
なんていう風にね、スイスってのは発明大国でもあるんですが、
はい、
まあそれも意外な面じゃないですか。
うん、
なんかあんまり僕ら素敵な国だなってイメージはあるけども、
うん、
やっぱ永世中立国なんだなーくらいの感じで、
はい、
あんまりこうイメージが具体的にわからないでしょ、
う
ん、
そうですね。
というわけで今回はですね、スイスに注目してみたい。
お、
この永世中立国っていうあたりもですね、
うん、
実はとか意外とっていうのがありますんで、その辺なんかをですね、皆さんと一緒に知っていきたいと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。あ、わかった。下平さんがね、スイスのイメージがぼんやりというかあんまりないのわかった。
お、
スイスって有名な酒がないでしょ。
ああ、そうね。
だからじゃないですか。
なるほどね。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。さあ、じゃあ下平さん。
はい。
酒のイメージがねえからすっかりイメージがわからないスイスについて、はい、あるんだと思うんですよ。スイスにも美味しいお酒。
あると思います。
僕らの知識がないだけで。
はい。
ね、そんなスイスです。
申し上げないだけで。
まず基礎情報からいきましょう。
はい。
面積がですね、41,290平方キロメートル。
はい。
やっぱちっちゃいんですね、これはね。
うん。
世界で、まあ、世界で大体200カ国ぐらいありますが、その中で132位ですって、
はい。うん。
って言われてもピンとこないじゃないですか。
うん。
オランダとほぼ同じなんですね。
へぇ。
って言ってもやっぱりまだピンとこないでしょ。
うん。
九州とほぼ同じ。
おぉ。
ほら、ちっちゃってなるでしょ
う。うん、
九州くらいの大きさなんですよ、スイスって、うん。で、そこにね、人口が865万人。
はい。
これ世界で99位。これもやっぱりイメージ湧かないですね。
うん。
ね、大阪よりちょっと少ないくらい。
へえ。
だからちょっと数の少ない大阪のおばちゃん。大阪のおばちゃんではない。
おばちゃん。
ね、たこ焼き食ってる人が少ないわけではない。ね。大阪よりちょっと少ないくらいの人口だそうです。
はい。
で、僕らスイス、スイスって言ってるじゃないですか。
うん。
このスイスってね、国名ね、フランス語なんですね。
へえ。
スイスってね、やっぱり周りをね、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインに囲まれてますので、特にね、大国であるドイツ、フランス、このあたりのね、はい、影響をすごく受けるんですよ。
うんうん。
最後の授業っていう物語小説、下田さん読んだことありません？
最後の授業。
これね、昔ね、小学校の国語の教科書かなんかに載ってると思、載ってたと思うんだよな。
はい。
ね、アルザス・ロレーヌ地方か何かが舞台で、うん、でね、まあ小学生なのかな、男の子がね、なんやかんやって授業に遅刻していくんだったと思うんだ、
うん、
そうするとなんかあんまり折り合いの良くない先生だった気がするんだけど、この辺もずいぶん前だからごめんなさい、記憶がぼやっとしてて詳しく知ってる人いたら教えてください、
はい、
でなんやかんやって遅れていったらば、うんまあ、先生がもうその日がね、最後の授業だったんですよ、
はいはい、
これで私の授業は終わりですっていうとこしか授業受けられなかったっていう、
うんうん
で、小さい頃、小学生の頃には何か分かんないなと思ってたんですが、
はい、
それね、その地域、アルザス・ロレーヌ地方っていうのが、ドイツとフランスでね、
うん、
取り合ってる地域で、しょっちゅうね、支配国が変わっちゃうんですよ。
はい。
だそれが変わると、やっぱり学校教育も変わっちゃうので、先生も変わっちゃうっていう、
うん、
そういうのをね、描いている作品だったと思うんですが、
なるほど。
で、そうなるくらい、ドイツとかフランスの影響がどんどんどんどんね、入ってくるところで、
うんうん、
でね、国名スイスっていうのも、フランスの言葉なんですね。
はい。
で、そんな場所なので、公用語、オフィシャルに使える言葉が4つあります。
お
ドイツ語、フランス語、はい、イタリア語、はい、
うん。
それからね、ロマンシュ語。
ロマンシュ？
ロマンシュ語。ね、多分、スイス語とは言わないんだと思うんだけど、僕はスイス語って聞いたことあるんですよね。
はいはい。
僕、スイスもチラッと行ったことがあるんですよ。
うんうん。
昔々、社員旅行でチューリヒに連れて行かれまして、
連れて行かれた。行ったではなく、
いやいや連れて行かれまして。
ああ、はい。
その会社がですね、非常にこう、集団行動を是とするところで。
おお、なるほど。
100人、200人でそろそろ歩くんですよ。
ああ、
で、大変嫌すぎまして、私。
はい、はい。
途中でですね、ふっと行方不明になった、ですね、道に迷ったんですね。
ああ、はい、はい。
道に迷って、ほら、あまりこう探し回るのも良くないじゃないですか、
うんうんうん、
すれ違っちゃったりするから、だからですね、はい、よしじゃあ行かせてじっとしてよと思って床屋に入ったんですよ、うん、
はい
床屋に入ればほら小一時間ね座ってることになるじゃないですか、まあ、
確かにそうですね、
でまあ店の前をね社員が通っても全くわかんないんですけどもね、気がつかないんですけども
ああ
で床屋入ってでね、はい、床で切ってもらったんですよ、おばちゃんにね、でね、まあ、僕は日本語と英語ぐらいしかできないので、おばちゃんに英語で話しかけたんですが、
はい、
おばちゃんがね、他のお客さんとは違う言語で喋ってたんですよ。なので、まあ、髪短くしてとかって言って、
はいはい、
さっき何語で喋ったんですかとかって聞いたら、ああ、さっきのはね、イタリア語って言って、イタリア語もできるんですかって、普段は私はドイツ語かななんて言って、ドイツ語とイタリア語両方できるんですかって言ったら、あとはね、フランス語とね、スイス語も少しっておっしゃったんですよ。
へー、
なんかおばあちゃんが、まあ、スイス語昔からの言葉を使っていて、
うんうんうん、
だからあそれに加えて英語かな、英語もできるのか、だから、
ね、
英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スイス語、ロマンシュ語っていう、
五カ国語、
普通のおばちゃんなんですよ。普通のおばちゃんなんですよ。でもね、そんなのがね、喋れるって言ってましたね。その辺もね、うん、いろいろこう国の歴史っていうのが絡んでるんだと思うんですね、
はい、
でね、スイスっていう国名はフランス語ってことを何回か言いましたけども、
はい、
ラテン語名ではね、ヘルベティアって言うんですよ。
へえ。
これね、この辺りに昔、ケルト系の先住民族のヘルベティ族っていうのが住んでいて、うん、
はい。
そこを取って、それを取ってヘルベティアという風にもラテン語では呼ばれるんですね。
うん。
なんていうのはスイスです。
はい。
で、やっぱり一番ピンとくるのは中立国。
うん。
ね、下田さんも言ってましたね、中立国。永世中立国と。
はい。
どこの陣営にも組みしないという。
うん。
で、これですね、なんとなく永世中立国っていうと平和なイメージがありますが、
はい。
歴史を遡る必要もあれば、さらに、 そんなにこう、のほほんとしたもんでもないんだよっていうことがありまして。
お
ちょっとですね、歴史を遡ってみましょうか。
はい。
本当はずっとずっと昔からやらなくちゃいけないんですが、ざっくりとね、すごく大雑把にいきますよ。
うん。
だいたい11世紀頃。
はい。
今のスイスの地域がですね、神聖ローマ帝国の支配下に入ります。
はい。
なんかありましたね、神聖ローマ帝国なんつはね。
うん、ね。
いいんです、なんとなくで、うん。ね。で、その支配下に入って、そしてですね、ちょっと下って13世紀になりました。
はい。
13世紀、ザンクト・ゴットハルト峠という、なんかもう険しそうでしょ、名前だけで。
険しそう。
ザンクト・ゴットハルト峠というのが開通して、
はい。
それまでね、なかなか通れなかったんですが、そこがですね、開通したもんですから、南北ヨーロッパを結ぶ重要拠点に、そのスイス地域がなるんですね。
おお。
で、13世紀末、1291年、はい、ウーリ州とかですね、うん、ウンターバルデン州とか、それから、シュビーツ州というのが、うん、自治独立を守るための同盟を結びます。
はい。
やっぱりこの、ザンクト・ゴットハルト峠が開通したので、重要拠点になったから各国が欲しがるんですね。
なるほどね。
で、これ武力で攻め込まれて取られちゃったらたまらんと、住んでる我々は。
はい、
は
い、うん。
だからそこにあったウーリ州とかウンターバルデン州とかシュビーツ州っていうのが、お互いに助け合おうぜっていう風にして、自治独立を守るために同盟結ぶんですね。
はい。
で、これが現在のスイス連邦の原型になります。
うん。
で、さらに下って17世紀。
はい。
これもね、どっかでチラッと聞いたことがある方多いと思うんだ。30年戦争っていう戦争が起こりまして。
はい。
これがですね、宗教戦争なんですけども、この30年戦争でですね、ヨーロッパボロボロになるんですよ。
うん。
で、その後始末として、ウェストファリア条約というのが締結されます。
はい。
で、ここでですね、スイスは、ヘルベティア共和国として周りから認められることになるんですね。
うん。
まあなんとなく、さっきの州が自治独立守るんだって同盟結成してるから、ここはもう国として認めましょうと。
はい。
で、ヘルベティア共和国というふうになります。
はい。
でですね、そのさらに後、まあもうちょっと後かな。1789年、フランスで革命が起こりました。フランス革命ですね。
うん。
で、フランス革命の後、ナポレオンが出てきます。
うん。
で、ナポレオンがヨーロッパをザーッと支配するわけですよ。
はい。
ナポレオン戦争って言いまして、ヨーロッパ戦火に包まれるんですね、うん。
はい。
で、このナポレオン戦争も終わりまして、ナポレオンも失脚しまして、
うん。
まあ、ボロボロになった、さらにね、ボロボロになったヨーロッパ。このナポレオン戦争前の状態にヨーロッパ戻そうよと、う
ん、
いうことをですね、1815年、ウィーン議定書というので決めるんです。
はい。
これ、ウィーンで会議をやったので、ウィーン議定書って言うんですが、
うん。
この言葉もね、なんか、意味は分かんなかったけど、言葉だけ知ってるって方多いと思うんだ。
うん、
会議は踊る、されど進まず。
ああ、はい、はい。
なんか、何のことだかは分からないんだけれども、うん、聞いたことはあるなと。
ある、ある、ある。
いうやつの一つですよね、
うん。
会議はするんだけども、みんなね、自分の好きだかって言って、全然決まらないよと。
うん。
で、それを何とかまとめて、ウィーン議定書というふうにしました。
はい。
で、ここでですね、スイスを永世中立国として、認めたんですね。
はい。
だからね、スイスが永世中立したいって言ったというよりも、
うん、
周りがね、あそこはあまりにも重要すぎてすぐ戦争になるから、
うん、
誰も手出さないようにしようぜっていうふうにして、周りが決めた節があるんです。
うんうんうん。
だから歴史的にこう、自分がそうなるんだっていう強い決意もちろん持ってたとは思うんですが、
うんうん、
それよりも、というかそれ以上に、周りがね、あそこ、うん、みんな手つけるのやめようと。どっかが手出すと何すんだってことになってみんなでこう戦いになっちゃうから、うん、あそこは独立中立させとこうよと、
うん、
いう風に永世中立になっていったということがあるんですね。
へ
ー。でね、やっぱり永世中立って言うと、
はい、
なんとなくね直結して勘違いしちゃうのが、
うん、
非武装なんですよ。
そうですね。
なんかね中立してるんだから武装なんかしないんでしょ、うん、っていう風にして思う方多いと思うんですが、
は
い、
そんなイメージがあります
ね。そんなことは全くありません。
え、
スイスはですね、実は世界最古の国軍を持つ国でもあります。
おお。
でね、今でもね、徴兵制敷いてるんですよ。
へえ。
徴兵制ってね、ヨーロッパでも今採用してる国って少ないんですよ。
へえ。
NATO ではね、エストニアとギリシャとデンマークとノルウェーだけですね。で、フランスとかがちょっと再開しようかなっていう動きをしてたりはするし、うんうんうん、ドイツなんかでも議論をしてたりはしますが、
はい。
フランスでね再開っ まあしたと言っていいのかいけないのか、うーんとね、したんですが、フランスは形ばっかりっていうか、ちょっとだけよっていうような感じで、で他も議論を今ちょっと始めようかぐらいのね、まあ世界情勢がありますんで、はい、っていうぐらいで、徴兵制をね、ちゃんと堅実に敷いてる国ってのは少ないんですね。
はい、
でスイスはずっと徴兵制敷いてます。
うん、
20歳になるとですね、17週間の基礎訓練を受けなくっちゃいけません。
はい、
で一旦こう軍の部隊に編入されます。
うん、
で編入されたまま予備役として一般市民に戻るんですね。
へ
ー、の予備役っていうのはもうお呼びがかかったらすぐに軍人として復帰しなくちゃいけないよと、うん、
はい、
いうのが予備役と言います。
うんうん、
でその一般市民に戻るんですが、その後もですね、50歳までの間に最低32週間は訓練を受けなくっちゃいけません。
おー、
だから形だけ予備役っていうのはなくて、本当にいつでも現場に投入できるような感じで訓練を受けてなくてはいけないよという国なので、
はい、
非武装中立ではないんですね。
違いますね。
違います違います、
はい、
武装しての衛星中立と、
うん、
でね、正規軍っていうのもちゃんとありまして、
うん、
正規軍はね4000人います。
はい、
って聞くとやっぱちょっと少ない感じはしますが、
うんうん、
予備役がいますので、
うん、
予備役がね約21万人いるんですよ。
お
ー、というスケールなので結構なスケールです。
うん、
でね、それだけではなくてね、公立の学校、小学校とか中学校とか、
はい、
そういうところにはまあおよそ日本では考えられないものがあります。
ん、
核シェルター完備なんですよ。
おー、
やっぱりまあ今もちょっときな臭い時代ではありますが、冷戦とかね、
はい、
っていう時代には本当にいつ核ミサイル飛んできてもおかしくないような危機感が我々ありましたので、うんうん、ヨーロッパなんか特にもっともっとね、如実にあるわけですよ。なのでですね、公立の学校には核シェルター完備されてましたし、
はい、
2006年まではね、
うん、
家を新しく建てるときには核シェルターを設置しなくちゃいけないよってことが義務付けられてました。だから家建てようと思ったらね、核シェルター完備なんですよ。これがね、新築のね、条件なんですね。
おー。
なんていう、設備もあったりするんですが。
はいはいはい。
でね、最終的にどっかの国が攻めてきて、
はい。
やられちゃったと。
うん。
なった時にはですね、これ最後の最後の手段ですが、
はい。
焦土作戦って言いまして、
はい。
焦土の焦ってね、焦がすっていう字ですね。
はいはいはい。
だから、国全体をもう燃やしてしまって、敵に利益を与えないと。
おー。
この準備ね、整えられてるんです、スイスって。だから山勝ちでしょ。
はい。
だトンネル多いですよね。
はい。
あと渓谷もあるから橋もありますよね。
はい、ありますね。
だトンネルとかね、橋にはね、爆薬がセットできるように、
はい、
まあ穴というか、
お
う、ピットというか設置場所がね、ちゃんとあるの。ここを壊せばこの橋落ちるよとか、トンネルが潰れるよっていうの、はい
は
い
は
い。
で
そこがね、もうね、ちゃんと完備されてるんですよ。
うん。
でそれで敵が攻め込んできて、もうインフラとかもね、全部そのまま奪われちゃうよりは、敵に可能な限り利益を与えないと。
なるほど。
そういう衝動作戦をやる準備と覚悟もできてます。
うん。
だからですね、衛星中立ではありますが、非武装ではなく、
はい、
むしろ重武装衛星中立国家と。
そうですね、がっつり武装されてますね。
でね、僕大学で政治学を、特に国際政治を勉強しましたので、
はい、
ちょっと一言だけ差し挟んでおくと、はい、ここでね、勘違いしちゃいけないのは、日本もそうすればいいんだって話ではなくてね、
うんうん、
置かれた国際環境とか時代によって事情が違うので、
はい、
各国というのはね、国はその時その時のことを考えて、あるいは将来のことを考えて、どうしていこうかなとか、うん、武装についてもね、なんていうことを考えてやってますんで、
はい、
なんともスイスはそういう風にして考えてましたよという、
うんうん、
そういうのがスイスなんですね。
はい。
それからね、これは下田さんすぐにあーって言う。
ん？
スイスといえば。
はい。
じゃヒント出しましょうか。
はい。
ゴルゴ13。
ゴルゴ13？ ん？ゴルゴ13？
ゴルゴ13。
スイス。
下田さん、ゴルゴ13ご存知ですか？
俺の後ろに立つのですか？
なんでそういうね、とんがったとこばっかりしてるの？そうです、ゴルゴ13はね、凄腕の暗殺者というか。
はい。
スナイパーでもあり。
スナイパーです。はい。
で、あの方はもちろんね、依頼を受けてターゲットを暗殺し、
はい。
報酬を受け取るじゃないですか。
はいはい。
で、どうやって受け取ってたかご存知ですか？
あ、スイス銀行だ。
ペイペイとかではないですよ。そうですよ。
スイス銀行か。ね、
ゴルゴがね、なんか端末出してペイペイってやられるわけでもなく、
うん、その方が楽しかったかもしれない。
楽しかったとは思いますよ。車輪とかね、和音とかってやってるわけではないじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
そう、スイス銀行ですよね。
はい。
ところがですね、下寺さん。
はい。
スイス銀行という名前の銀行は存在しないんですよ。
え？
スイス銀行っていうね、名前の銀行は存在しませんで。
はい。
スイスにある銀行というのをまとめてスイス銀行と呼んでるだけなんですね。
おお。
だからもしですね、下寺さんが誰かをね、こう、はい、やっちまってくれと。ゴルゴ13に頼んで、うん、ゴルゴ13にスイス銀行に振り込んでおいてくれって言われたらば、うんうん、ゴルゴに向かって言わなくちゃいけません。
はい、
スイスのどの銀行ですかと。
うん。
ね、あの、聞き返さないといけないんで、
そうですね、
多分聞き返すようなやつにはね、仕事を請け負わないと思うけども。でも、スイスのどの銀行かっていうのによってね、変わってくるんですね。でね、みんながイメージする、一般にね、スイス銀行って言われてイメージするのは、うんうん、スイスにあるプライベートバンクなんですよ。
はい。はい。
このプライベートバンクっていうのはですね、あの、預金者、お金を預けてくれる人からの口座維持手数料で利益を上げるっていう銀行なんですね。はいはい、で、それとね、比べるって違うのは、あの、普通銀行。
うんうん、
これ商業銀行とも言うんですが、これはあの、はい、一般的に僕らが想像する銀行なんですよ。
うんうんうん、
あの、資産運用によって利益を上げるっていう。
はい、
あの、銀行ってね、あの、うん、まあ、大人の方々はご存知だと思いますけども、
はい、
なぜかお金を預けると、増やして返してくれるじゃないですか。う
ん、はい。
まあ、日本はね、ほぼ増えませんけども。
ほぼ増えませんけど、
ね、
はい、微々たるものですが、まあ、多少は増えますよね。
本当に、すずめの涙も枯れ果てるぐらいの、量子が返ってきませんが、増えてきませんが、はい、あの、銀行って、お金預けて利子がついて返ってきますよね。
うん。うんうん、
で、あれは、我々が、まあ、一般の客がお金を預けて、そのお金を元にして、投資を行ったりしてね。うん、
はい、はい。
で、そこで、それを資産運用と言いますが、うん、で、そこで増やして、それを自分たちの利益にし、さらに僕らにもちょっと分けてくれるっていう、そういう運用してるんですよ。はいはい、
うん。
それはね、普通銀行、いわゆる商業銀行なんですね。
う
ん、
はい。
で、それと比べて、プライベートバンクっていうのは、そういうことは基本的にはしません。
うん、うん。
預金者からの口座維持手数料、だから口座を、こう、作って管理しとくから、お金を管理しとくから、うん、手数料ちょうだいね、というので利益を上げているのがプライベートバンクなんですね。
うん。
で、これをですね、スイスにあるの我々はスイス銀行としてイメージしてます。
はい。
で、そんな口座維持手数料なんかで利益上がるのと思うかもしれませんが、
うん。
結構口座維持手数料が高いのと、はい、預ける金額がね、
ああ。
莫大なんですよ。
ああ、そんなイメージありますね。
そうですよね。そう、あの、富裕層がね、うん、スイス銀行を利用するんですね。
うんうん。
お金持ちが。じゃあ、なんでお金持ちはスイス銀行を利用するのかと。
うん。
これ一つにはですね、匿名性が高いんですね。
うん。
あのね、口座名義がね、我々あの、銀行の通帳なんか見ると、口座名義っていう名前があるじゃないですか。
はい、はい。
で、それから口座番号ありますよね。
うん。
スイス銀行、プライベートバンクはね、口座名義が氏名ではなくて、番号のみなんです。
へぇ。
でね、まあもちろん番号のみだと、身元がわかんないじゃないですか。
うん。
だからデータとしてはあるんですが、そのデータに触れられるのがね、うん、顧客の身元を知ってるのがね、その担当者と、ごくごく上の上層部のみなんですよ。
はい、へぇ。
その人たち以外は、本当に単に数字として処理していくだけと。
うん。
でね、この口座番号さえ分かれば、誰でも振り込めるんですね、その口座に。
はいはいはい。うん。
振り込めはするんですが、
うん。
間違えても返ってきません。
あー、そっか。
だから、別の番号に振り込んじゃったって、へぇって言っても、
うん、
いや、振り込まれましたんで、もうダメですって言って帰ってこないんです。もう分かりませんしね、と。
うんうん。
で、それぐらい匿名性が高いので、
はい。
これをですね、悪用する人も結構いるんですね。
うん。
あの、独裁者とかね。
はい。
あの、会社の、まあ、悪いことやって儲けちゃってる。
うん。
脱税しちゃったとかね。
うん。
っていう人たちが、スイス銀行のプライベートバンクに、まあ、お金を振り込んで、お金を蓄財して、
うん、
いわゆる不正蓄財ですね。
はい。
ほら、番号だけなので分からないので。
うんうん。
でもさすがにですね、この悪用が過ぎたというのがあって、
はい。
2017年からですね、口座情報を外国の税務当局には次第に明かすようにはなってきてます。ほー。脱税がね、今すごい金額になってたり、
はい。
やっぱ国のね、まあ、独裁者がそういったところでお金を貯め込んでとかってのがあるので、
うん、うん。
悪の源泉になっちゃってるっていう批判も受けまして、外国の税務当局には明かすようになってきたんですね。
はい。
そうするとですね、悪い人たちってのはまた違うことを考えるんですね。
うん。
そうするとスイス銀行に預けておいてももしかしたらこう口座を抑えられちゃったりするかなというんで、
うんうん、
スイス銀行に預けていたお金をですね引き出しまして、
はいはい、
今度ね金とかね、
はい、
そういうのを含む貴金属ですよね、
お
宝石とか、
はいはい、
ね、美術品なんかを購入するようになってきたという動きも次第に現れてはきてます、うんうんうん、
はい、
だからね貴金属の値段が上がったり美術品の値段が上がったりするのはそういう動きもねちょっとあったりする、うんうん、影響してるんですね、
は
い、
うんうん、
それからね、なぜ富裕層がお金持ちがスイス銀行を利用するのか、二つ目としてはですね、うん、安全性が高いってこともあるんですよ。これ、あ、匿名性が高いんだから安全性も高いでしょうっていうことではなくって、
うん、
あの一応永世中立国なので、
はい、
どっかの戦争に加わってね、加担して、
うんうん、
国がなくなっちゃったとか、
あ、はい、
あるいは攻撃されて、はい、こう壊滅的な被害を受けるっていう可能性も低いわけですね。
うんうん、
そういう意味でも安全性が高いと、
うん、
それからねまた違う意味でもね安全性高いんですよ、
うん、
預けてるお客さんね、
はい、
まあ、スイスの銀行いろんな銀行ありますけどもプライベートバンクに、
はいはい、
もちろん直接訪れることもできるんですね、
うんうん、
で訪れる時にはですねあらかじめその銀行に申請しとかなくちゃいけません、
はい、
行きたいですって言って、
うん、
でそうするとじゃあいついつの何時に来てくださいって言われるんですね、
うん、
その決められた日時に訪問しないといけません、
はい、
だからフラッと寄るってことができないんですよ、
うん、
で決められた日に決められた時間に行って、
はい、
でまあ大抵ビルですよね銀行、
うん、
指定された階にしかねエレベーターが止まらないの、だから別の階にはね決して行けないんです、
うんうんうん、
ほら安全でしょう、
安全ですね、
だって他の階行けないんだもんそもそも、
うんうん、
っていう安全性の高さもあります、
はい、
でその分ねサービスのレベルも高いんですよ。
おお。
いろんな資産運用なんかをね、
うん、
どうやったら一番利益が上がるかってね、本当に親身に考えてくれるらしいんですが、
はいはい、
ただですね、やっぱりそういったこう手厚いサービスしてくれるのも、
うん、
いっぱいお金を預けてくれる客だけであって、
あ、
安い客はですね、使い捨て、
あ、
これはですね、どこの世界でも実は同じでして。ちょっとやってみようぐらいの株とかね、
うん、
投資とかねっていうのは、うん、基本的にはですねいいとこもあると思いますよ、いい会社もあると思うんですが、うん、基本的には安いちょっとやってみようくらいのとこは、まあ、全部取っちまえと、
うん、
で高い客はその高い金額を運用した方が利益になるから長い付き合いにもなるしというんで、
うん、
その人を上手に運用する方向に持っていくと、
うんうん
う
ん、
いうことをやるんですね。だってね口座開くだけでねスイスの銀行ね、はい、2億から5億必要なのよ、円で、でこれが最低ラインなので
ないです、そんなお金
でしょ、だから、うん、俺2億円持ってるからちょっとスイスの銀行預けちゃおうかななんてやると、はいはいっつってはいはいっていう扱いになるんですね、
ああそうですね、
ただ口座を開くことはできます、
はい、
どんな扱いを受けるかっていうのはちょっとあの、ね、こんな逸話というかジョークがありまして、
はい、
あるアメリカ人がですねスイスの銀行に大金を預けに行ったんですよ、
うん、
で、まあ、ふんぞり返りましてね、
はい、
100万ドルほど預けたいんだがなんて言って、
うん、
100万ドルっていうと1億円ぐらいですか、100万、うんうん、1000万、1億、そうですね、うん、1億5000万とか、ね、
はい、
まあまあ2億に近い金額ですよ、
100
万ドル預けたいんだがなんて、で金額が大きいですからね、自然とね、はい、人一声になっていくわけですよ、
うんうんうん、ま
あ、これぐらいの金額をお宅に預けてちょっと運用してもらいたいんだなんて言って、そうですね、はい、応対したスイス銀行の銀行員がお客に言ったんですね、あ、お客様、はい、もっと大きな声で話してもらって構いませんよ、貧しいことはスイスでは決して不名誉なことではありませんからね、100万ドルではね貧乏人扱いなんですよ、なんていう、まあジョークとも逸話とも取れないようなね、話が残ってるくらい、はい、
うん、
多額を預けないと客扱いされないよと、うん、それがですね、はい、スイス銀行なんですね、はい、随分我々の知らない世界じゃないですか、
うん、
知らない世界といえばですね、
はい、
知らない法律もあるわけですよスイスには
お
さあやってまいりました、スイスの変わった法律のコーナーです、
あー、はい、
ハイキングをするとき、
はい、
裸になってはならない。ならない。
はい。
そうですね。ならないよって思うでしょ。
はい。
これね、最近できた法律なんですが、
え
?2009 年にね、そういう観光客がいたんです。
へ、はい、
スイスの山で真っ裸になっちゃうやつが。
うん。
で実際ね2011年にはこの法律にのっとって、逮捕者も出てます、うん、
お
なんでだスイスに行くと裸になりたがるのかみんなは、っていうような法律がありますね。それからね、はい、小型のペットを一匹で飼ってはならない、
うん、
ウサギとかねハムスターとかあとオーブなんかもそうですかね、はいはい、スイスはですねペットのこう福利厚生というかペットに対して非常に優しい国でして、うん、小型のペットっていうのは寂しがるから、
うん、
一匹で飼っちゃダメだよかわいそうだからと、これも決まってるんですね、
うん、
それからですね夜10時以降はトイレを流してはいけない。これアパートなんかの集合住宅についてなんだと思うんですけども、
あ、はい、
多分ね一戸建てはいいんじゃないかと思うんですが、それでもね集合住宅だと夜10時以降はやっぱ音がするんでしょうね、うん、ガーっていう、
あ、はいはい、
あとねシャワーもダメっていうところありますね。だから1日の割に夜10時以降さあシャワーでたっぷりなんて思うと、どんどんどんどんとうるさいって言われちゃうんですね。
言われちゃいますね。
それからね、ああ下田さん将来ねスイスにスキーに行ったりするときには気をつけてください。
はい、はい、
スキーをしながら歌ったり詩を朗読してはいけません。黙ってやれと。
歌いたくはなるかもしれない。
なりますか。余裕がありますね下田さん。僕スキーなんかやったら命がけですよきっと。それからね、日曜日、これ日曜日限定です。
はい。
日曜日に、車を洗ってはいけない。
なんで？
同じく日曜日に、芝刈りをしてはいけない。
なんで？
多分ね、うるさいからなんですよ。
あー、日曜日は静かにしないといけないんですか？
そうなんです。日曜日ね、スイスって店開いてないんですって、ほとんど。コンビニすら開いてないって噂を聞いたことがありますね。それからね、同じく日曜日。
はい。
外に洗濯物を干してはいけない。
うん。
やっぱりこう、パンパンって当たるのがうるさいんじゃないですか。
はい、はい、はい。
それからね、日曜日に、リサイクルボックスにゴミを捨ててはいけない。まあ、リサイクル用のゴミですよね。
うん。
つまりね、やっぱスイスはね、日曜日は、何にもしちゃいけないんですよ。
そうですね。
もう、とにかく静かにしてろと。
うん。
いうのがスイスですんで、スイスに行ったからといってですね、浮かずに日曜日にね、気分いいからって、ヨロレイヒーって言ってみたいっていうのは、逮捕される可能性がありますんで、
ぜひ
ともお使いいただきたいと思います、いやー下平さん、
はい、
スイスの意外な一面が一面二面三面がいろいろ見えてまいりましたけども、
怖い面が見えてきました ね
スイスがね割とこうちゃんと武装してるよってことはねイメージなかった方が多いんじゃないかなと思うんですが、
そうですね。
でもねよく思い出して、
はい、
あのバチカン、
うん、
まあ、イタリアのねバチカン四国ですよ、あのバチカンにいるローマ教皇、
うん、
あのローマ教皇を守る衛兵ってスイスの傭兵なんですよね。あの、皇太子とか見たことございませんかね。言葉を選ばずに言えば、
はい、
ちょっとおかしな格好をしている。はい、もう怒られるスイスに、チーズで殴られる。ハイジが全力で駆けってくる、走ってくる。まあ、昔ながらの衣装を着ていてね。
はい。
あの、ちょっとピエロっぽいというか、なんか、ジョーカーのトランプの図柄みたいな。
うん、
なんか青とか黄色とか赤とかの派手な衣装を着ている、はい、あれですねスイスの傭兵なんですね。
へー。
あのね現在のスイスではね本当は傭兵って禁止されてるんですけども、
うん、
ただあのローマ教皇を守る衛兵っていうのは1505年からっていう歴史があるので例外的にこれはよかろうという風にして認められてるんですね、
はい、
っていうかね、
はい、
あれ雇ってないとね、
うん、
文句言うらしいんですよ。
え？
あのねローマ教皇を守る衛兵スイスの傭兵なんですが、
うん、
途中でね、ローマ教皇お金がなくなりまして、
うん、
もう傭兵雇わないっていう風にしてやったことがあるんですが、
はいはいはい、
財源なくなったって言って、
うん、
その雇われてる傭兵が反乱を起こしまして、おい雇えと、いう風にして雇い続ける歴史がありますので、
はい、
まあまあまあまあ、今はね、形式上の兵なのかもしれませんけど、今でも雇われてます。
はい。
でもね、お給料安いんですよ、ローマ教皇を守る衛兵。
うーん、
月収ね、だいたい10万円くらいですって。
安い。
ね、ただ、免税。税金を納めなくていいっていうのがありまして、所得税とかを。
なるほど、なるほど。
国民健康保険料の支払い免除とか。あとね、衛兵やってる間は住宅費とかね、あと食費なんかも保証してくれるそうなので、はいはい、そういう面ではなんとかやっていけるぐらいにはもらえてるみたいですね。
そうですね。はいはい。
などという意外な面もいっぱいあるスイスでございました。
うん。
じゃあ、皆様ですね、特にスイスに住んでる方。
はい。
こういう一面もあるんだけどってのがありましたらば、
うん。
ぜひとも送ってください。
はい。
まだまだ我々スイスについて知りたい。
知りたい。
興味がつきませんよ、スイス。
うん。
ですので、そんなメールを送っていただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakk@数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんないりかの時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。そして、下平さん、
はい、
今ね。
はい。
すごいこと思い出しちゃった。
え？
まあ、正確には今っていうか前回の収録の後なんだけど、
はい、
前回ね、ロマンスカーミュージアムにお出かけしてきたわけですよ。
うん。
で、リスナープレゼントをぶん取ってきたでしょ。
はい。
で、応募フォームを作ったわけですよ。
うん。
で、リンクも貼りました。今、
はい、
ご応募来てます。
うん。
締め切りを言うのを忘れてたんですよね。
あ、本当だ。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
記憶ない。
あのね、ちゃんとリンクの下に締め切り書いといたから。
あ、
危なかった、
はいはい。
締め切りね、4月30日。
はい。
4月いっぱい。
はい。
今回から聞き始めたという方はですね、前回私、うん、神奈川県海老名市にありますロマンスカーミュージアムという小田急電鉄がね、鉄道会社がやっているミュージアムに行ってまいりまして、そこでですね、
うんうん、
多分非売品なプレゼントをもらってまいりましたので、
はい、
そのプレゼントの応募フォームが前回の配信についておりますんで、インフォメーション欄にぜひともそちらをご覧いただいてと思っております。はいうんはい、じゃあ、この後、
はい、
今日この後ですよ。スイスはね、なんで僕がね、うん、そもそも興味を持ったかって言いますと、
うん、
今日の冒頭でも申し上げました通り、発明大国なんですね。
うん、
で、意外なものをね、発明してるんですよ。
はい。
ちょっと一例出しておきましょうか。いくつもあるんですよ。
はい、うんうんうん、
これね、以前お伝えしたことがあるんですが、以前のうっかり発明でね、はい、お伝えしたことがある。マジックテープがそうなんですね。面ファスナー。
はいはいはいはい。
これはですね、1948年にジョルジュ・デ・メストラルという方が、愛犬をね、はい、連れて狩りに行くのが好きだったんですが、その愛犬の毛に、なんかいろんな機能実がついてんなと。なんだろうこれって調べていったらば、鍵状の構造になってて、これ、利用できんじゃねって言って、第194回ですかね、うっかり発明コレクション3で詳しくはお伝えしたんですが、これもね、スイスの方なんですね。
うん。
それからね、これはまだ今日お話ししようかなと思ってるんですが、意外なもの。
はい、
大根おろし。
え？
とかね、そういったものをね、
あとね、
そうでしょ？日本のもんだと思うでしょ？
はい。
なんとなく思っちゃいますよね。大根おろしって名前で呼ぶからね、それは。
うんうん、
別にスイスの方が大根おろしって呼んでるわけではないですよ。
ああ、そっか、
うん。でもね、他にもね、嘘っていうようなものとか、まさかっていうようなものとか、あとね、すっごくお世話になってるもの。
ほ
ー。下平さんは間違いなくお世話になってるもの。
おー。
こんなのをですね、スイスの方が発明していますんで、そういった発明品の数々について、はい、オーディオブック限定版でお話していきたいと思っております。
はい。
興味のある方はそちらの方も聞いてみてください。
はい。
それではそんな居酒店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。
下平さん、
はい、
僕あの社員旅行でスイスに連れて行かれたことがあるって話本編でしたじゃないですか。
はい。
で嫌すぎて床屋に入っちゃったっていう。
はい。
その後ですね、
うん、
夜になって、まあ、社員みんなですげえ人数で、
うん、
食事をするってことがありまして、
はい、
まあ、食事をしなくちゃいけないと、
うん、
これね以前にどっかでお話したことはあるんですよ。僕もしかしたらスタンドFMだったかもしれないですが、はいはい、
うん、
でそこでですねその時に、まあ、上司女の方だったんですが、
うん、
まあその方はお酒が好きなんですよ、
うん、
で僕にお酒を勧めてくるんですね。私も飲んだらと。で僕はですね堅くなに拒否してたんです。あ結構です、
はい、
結構です、
はいはい、
そしたらその上司の方がですね、あれ、
うん、
わた飲まないのっていうので、
うん、
素直に答えたんですね。
はい、
あ好きな人とは飲みます。まあうんと場が凍りつきましたけれども、
はいはい、
僕にっくりしてましたから多分大丈夫ですね。上司は、ワインの瓶を持って固まってましたけども、多分それ僕のね、うん、スマイルの魅力にやられたんだと思うんですよ。
ああなるほど。
っていうとこまではねどこかで話したことがあるんですが、
うんうん、
この事件にはですね続きがありまして、
はい、
僕の後輩がいましてね、
うんうん、
でそいつもその席にいたんですよ。で僕に飲ませるのは無理だなと思ったんでしょうね、うんうんうん、上司は、
はい、
でそいつにですね僕の後輩に後輩くんとの後輩くんはどう、うん、って勧めたんですよ。
はい、
であ僕もいいです、僕あのお酒本当弱いんでと後輩くんは素直に言ったんですね、うんうんうん、本当に弱いんですよ。そいつおチョコ一杯で、ね、はいはい、寝ちゃうんですよ、
うんうんうん、
僕本当にもう弱いんでお酒は結構です。あそうなの、そこで終わればよかったんですよ。
はい、
後輩くんは、ね、続けてしまったんですね。あでも和田さんと二人の時には飲んだことあります。
二人の時には
違う意味でなんかほら勘違いを受けるだろ
う。勘違いされちゃいますね、うん、
場は一層凍りつきましたね。いやーチューリヒの街がね凍ったらどうしようかと思いましたけど
怖っ、
そんな事件がチューリヒではありました。そいつもね僕と一緒にね行方不明になったんですよ。
あ
僕がスッと集団から離れるのを見て、
はい、
お父さんどこ行くんですか、え道に迷いそうって言ったら、え僕も迷いそうって言ってで僕が床屋行くって言ったら、え僕その間どうしたらいいんですか、はい、僕英語も何もできないし、なんか買い物でもしてたらあったら、そいつね、
うん、
なんか T シャツを山ほど買ってきましたね。
お
かしいですよ、合流した時には僕は髪型変わってるわ、そいつは山ほど T シャツ持ってるわ。やんちゃな二人でしたね。
やんちゃすぎ。
雑貨店リスナーの皆さんこんにちは、店長の和田でございます。本日もう神奈川県海老名市にありますロマンスカーミュージアムさんにやってまいりました。前回で終わったと思ったでしょ、今回もやってまいりまして、今ですね入り口付近に立っているんですが、聞こえますね。でもね入り口でね福引きというかガラポンっていうのをやってまして、子供たちが立て続けに大当たりを出してるんですよ。黒山の人だかりです。そしてその横では小田急のモコロンっていうキャラクターと、なぜかエビンヤっていう海老名市のキャラクターがいまして、その子たちとグリーティングができると。これをやって子供たち大はしゃぎです。さあじゃあいよいよ再び中へ入ってみたいと思います。じゃあそんなわけでございまして、小田急ロマンスカーミュージアムの小泉さんをお招きいたしまして、小泉さんお久しぶりでございます。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
元
元気でしたか小泉さんも。
あ私もおかげさまで元気ですよ。
すごい人ですね、
はい、そうなんです。盛り上がってます。
盛り上がってますね。
今日はあの開業3周年、まあ、4月19日に迎えまして、はい、まあ、その一番近い土日ということでですね、はい、あの3周年プログラムがこうギュッと詰まった一日でございます。
黒山の人だかりだったんですか。さっきね、あのモコロンと、はい、あと エビニャが来ててグリーティングができると。
グリーティングもやりました。
あとなんか、はい、ガラポンもやってますね。
そうですね、ガラポン抽選会。
あそこでね、びっくりするほど子供たちがね大きい賞を当てていくんですよ。連続でカランカランカランカランになってね、
結構豪華商品が当たるということ で、
そうなんです。
盛り上がってますね。あと今日はあのもうちょうど終わっちゃったんですけど、マルシェもやってまして。
マルシェもやった。
はい、エビナのお野菜とかもですね販売した。
で今日この後は、は
い、今日この後は皆さんお待ちかねの小田急クイズ大会、はい、
クイズ大会、
そして DJ パフォーマンス
が。僕はよく分かってませんけども、ね、DJ パフォーマンスよく分かってませんが僕は、は
い、誰もよく分かってない
全然分かってないなんだか分からない企画を立てて大丈夫なんですか
大丈夫です。
大丈夫、はい、きっと大丈夫、
はい、
なんとかその笑顔で。
午前中もすごく盛り上がってまして。
あ、やったんですね。もうね午前中も。じゃあ、はい、午後に向けて、はい、じゃあ早速その会場に向かいますか。
行、はい、きましょう。
ではレッツゴー、はい。そういえば小泉さん、
はい、
館長が2代目に変わられたそうで。
そうなんです今年の、あ、今年度の4月1日に、はい、館長が交代しまして、2代目の館長、吉久二郎館長に
、はい、その情報がね、僕のところに回ってきてないんですよ、はい、僕どこからその情報をつかんだかというと、はい、今朝親父にね、またロマンスカミューションも行ってくるわって言ったら、はい、おお、なんかもう高橋は館長じゃねえらしいぞって親父経由でなんで僕はその情報をつかんでるんだと。
お父様ありがとうございます。
公式な広報からの連絡ではなく親父からの連絡でね、そんな情報を掴んでる場合じゃなかろうと。
申し訳ございませんでした本当はお伝えしなければいけなかったのですが、特にこうリリースをしてなくてですね、
はい、そうなんです。これまた親父情報も駆使して来たらしいですよ、うちの親父。
え、本当ですか。いつですか。
ね、1年2年前1年前かくらいに、はい、小田急の同期の集まりかなんかで来て、はい、で確かシミュレーター、
はい、
もうねやってって感動してましたね。おお、面白いぞと
本格的な、ね、あの運転が楽しめるシミュレーターなんですけど、
あそこでこんなことあったあんなことあったって言ってました。お、やってますね。これクイズ大会なんですね。
はい、今ちょうどクイズ大会を、まあ、司会とかしてくださる駅員さんや乗務員さんの紹介されているところですね。
こっそりと近くに行ってみてましょうか。
はい、じゃあお願いします。皆さんについてきてください、はい、せーの、出発進行。
さあクイズ大会が始まりまして、ちびっ子たちがメインなんですが、本当にねちびっ子たち、小学生幼稚園ぐらいのちびっ子たちなんですが、問題が結構えげつないぞ。ロマンスカーの中には地下鉄を走ったものがあるかどうかと、丸かバツかではあるんですが、これよっぽどマニアなことないと分かんないんじゃないのかい。バツだそうですよ。ロマンスカーギャラリーに展示されているロマンスカーには地下鉄を走った車両があるバツと。正解者ほとんどいませんよ、ほら小泉さん、問題がマジですね、これ
結構難しいんですよ
一つも分かりませんよ、これ
いや、我々スタッフでも多分全問正解は難しいのではないかという
分かんないでしょう一問目から飛ばしてきますねもうちょっと手心を加えた問題が出るのかと思ったら
本気、この本気なんで、はい、
多少愕然としてますけどあれってか僕ら対象じゃないのかまあまあきっと2問目からは可愛らしい問題が出るんでしょう。2問目は小田急電鉄では以前小田急本社前という駅があった。
わかります？
どうでしょう。
ありそうな駅ですけどね。
ありそうですよね。
ありそうですよね、うん、
だいぶ答えが分かれた。
分かれましたね今回は。子供たち油断しちゃいけないぞ。容赦ないぞ小田急さんは。お、丸あった。この調子で続くんですか、このクイズコーナー。
はい、こんな感じで15問続く予定でございます。
もうちょっとね、この子供向けにね。もうちょっとギャラリーの方も苦笑いですよ。
そうですね。
もうちょっと子供がエンジョイできる問題を入れ込んでもらえ。大人が眉を潜めてますよ。これは難しいぞおいと。ほらもう子供に鉄道知識を見せびらかそうと思ってきたお父さんお母さんなんかもう困り果ててますよ。困惑の表情を浮かべてますよ。
お父さんお母さんもヒントを与えられないですよ、ね、分からないから。
多少ね子供にいい顔を見せようと思ってきたと思うんですよ。お父さんお母さんだってお父さんよくロマンスカーとか乗ってるから教えてあげるよって。一つも立場ないものお父さんお母さん。これ最終的に全問正解したお父さんお母さんは子供から尊敬されるというよりも若干ちょっと距離取られる可能性ありますよ。
怖い、
そもそ も, もう問題の意味からして分かんないけどっていうこともいっぱいいると思いますよこれ。
そうですね、とりあえず2択にかけてる感じが。
そうですよね。
はい、ということで以上で15問
一番多く正解した方は14問ですって。大人が2人14問正解を叩き出してますよ。優勝の方、準優勝の方、お友達同士なんでしょうね。2人で健闘を称え合って写真撮り合ってますよ。優勝したパパのお子さんが泣きじゃくってますけども、決してパパの優勝が嬉しかったわけではありません。駆けずり回ってたらすっ転んじゃって泣いてしまったんです。他にも最後はじゃんけんでもう一人の準優勝決めましょうなってじゃんけん負けちゃったもんだから泣き叫んでる子もいます。悔しかったんでしょう、悔しかったんでしょう。その悔しさをバネにまた小田急ロマンスカークイズに挑戦して次こそは優勝準優勝狙っていただければと思います。頑張れ少年。よかったね、運転手さんに帽子かぶせてもらって。歌う駅員さんによるライブが始まりましたけども、ギターをね今取り出してきたんですよ。ロマンスカーの形をしているギターなんですね。特注品じゃないですか。何を 小田急職員は何をやってるんでしょうか。というわけでございまして、ただいまロマンスカーミュージアムでのライブを終えられたばっかりの歌う駅員さんのお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずお名前を伺ってもよろしいですか。
はい、はい、じゃあ私が歌う駅員の本体ですね。
本体、
本体歌う駅員は一応僕のことを指してまして、はいはい、まあ、彼はサポートで
サポートを聞いていただきます。
はい、はい、私井口と申します。
ギターとボーカル、
ボーカルの、はい、
井口さん。
井口です。はい、代々木上原の駅で働いてまして、はいはい、まあ、普段結構一人でアコースティックギターを持って歌ってるんですけど、もともと彼と、ね、バンドをずっと組んでたんで、はい、あとドラムとボーカルがもう一人いるんですけど、はい、まあ、4人でやったり3人でやったり2人でやったり1人でやったりみたいな、さまざまな形態でいろんなところでライブをしてます。はい、
そしてキーボードとコーラス。
あ、そうですね、まあ、ちょこっとコーラスもやらせていただいております。はい、足柄乗務所で運転士してます、はい、平と申します。
はい、よろしくお願いします。もうですね、情報が錯綜しすぎて渋滞線よくわからないんですが
確かにいろんなこと喋りましたね。
ロマンスカーミュージアムで、はい、ライブを終えた、はい、歌う駅員さんとい う、 もう情報が渋滞してるんですがまずこの辺からですね解きほぐしていきたい。
はい、はい、ぜ
ひぜひ。何をやってるんですか、お二人は。
普段は
会社員ですよね。
会社員です。
ちゃんと小
田急の、僕は代々木上原の駅で駅員として働いてます。
駅員さんですよね。
はい、で私は足柄乗務所で運転士やってるんで、
運転士をやってらっしゃるんです
よ
ね。
小田急線全線毎日運転しております。
聞きましたよ、さっき高橋前館長から、はい、教え子なんだと。
あ、そうです。高橋前館長が研修センター時代に授業をやっていただいて、
教え子の知らない面を見たって
そうですね、確かにずっとあの時はずっと机に向かってましたんで、
はい、お二人は なんでこんなことを。
もともとそれぞれ学生時代から別々ですけど音楽とかやってて、
音楽
は
ずっと趣味でやって
て、井口さんの方が先に入社してるんですけど、3年先輩なんですけど、自分が新入社員で駅に入った時に、はい、プロフィール欄を見て、お前キーボードできるんか、うん、言われて
見っかっちゃって
、はい、じゃあバンドやろうと、いうところからもう今に至ってます
じゃあ会社入ってから組まれたんですね。
あ、そうです、
はい、このユニットとしては、
はい、
会社的にはどうなんですか。今広報の方が後ろで目を光らせてますけども会社的にはどうなんですか
会社的に
普通ね、バンドやってると か、 なんか趣味の活動やってるっていうと会社と別個でやるじゃないですか。
はい、
今だってロマンスカーミュージアムでライブしますよ。
確かに元々は
、全くもこの鉄道のあれも出さずにただのオリジナルバンドとしてやってたんですよ。
あ、そうです、好きなんだと。
J-POP バンドをただただやってて、ただそれがたまたま全員小田急社員だったよっていう話 で、でずっといつか制服着てライブしたいなって言ってたんですよ。本当に
夢だったんです。
もう 7、8 年やってるんですけど、と一緒に。で、まあでも許可降りるわけなく、
う
ん
う
ん、
そうでしょ、まあ、う普通は
行きんってことを隠して、ただの僕たちバンドやってますみたいな感じで、
はい、ただのバンド
マンでした。いろんなライブハウスでライブやってて、で CD とかも作って、
CD も、
はい、レコーディングして、
レコーディングもして、
はいはい、ちゃんと曲もいっぱい作ったんですよ。で、その時にちょうどコロナがあって、もう、まあ、みんながな結婚したりとか、
う
ん、
そう
子供ができたりとかで、うん、バンド活動もしっかりできなくなって、ここでもうまあ、空中文化みたいな感じになっちゃってたんですけど、2年ぐらい前に三浦さんから の、 お誘いで、ちょっと制服姿で演奏できそうなんだけどやんないって言われて、狛江マーケットって夏に狛江泉多摩川で、はい、やってるイベントがあるんですけど、そこでギターを持って僕一人で歌ったのがこの歌う駅員さんの始まりです。
制服着て。
そうです。
だからどっからその制服着るっていう許可が出てきたんですか。
それが、ね、分かんないです。
三浦さんが多分こう引っ張ってきてくださって
今急に三浦さんって名前が出ましたけども、ね、三浦さんというのはまた別の、
はい、
DJ 駅員さん、
DJ 運転手
さん、ね、大丈夫ですか小田急さん
大丈夫です
運転をしながらはやってないですね。
運転をしながらはやってないです
え、あのレバーを DJ のようにキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッやりたくはなったりしませんか。
そういうイメージを持ちつつ運転してます。
ちゃんと安全運転でもちろんやってらっしゃる、はい、その三浦さんが、まあ、元凶だと、は
い、そうですそうです、三浦さんのおかげで、
いや
いや悪くない、
悪くない三浦さんのおかげだと、
おかげで、
危ない危ない言葉選んでいかないと、
夢を叶えられたんですからね。俺らは
三浦さんはなんでこのお二人にじゃあ君たち制服着てやらないかって声かけたんですか。
なんだろう、なんかあの元々みんなの前にじゃなくて社員向けのイベントを、はい、あの考えたんですよ、でその時にあの音楽とか写真とか、鉄道模型とか鉄道会社的なこの文化祭をこうやろうっていうことで、あの考えて、で音楽舞台をじゃあ誰出そうって考えた時に自分は DJ できて、あとバンドとかいたらいいなと思って、あの小田急の広報誌があるんですけど、確か社内向けの、ね、なんかその社内向けに趣味、あの例えば音楽とかっていう人に片っ端から声をかけたりですとか、あとはあの社内向け の, あの掲示板みたいなのが小田急ってあるんですけども、それにあの一緒に音楽やらないっていうのを確か出した時に
メール来ました。
食いついてきたんですね。
三浦プロデューサーじゃないです
か。いやいやいや、
全ては全ては三浦さん、ことの発端は、
ことの発端は、もう一方 DJ はいらっしゃるんですか。
はあ、そうです。
DJ やりそうに見えないですよ真面目な真面目そうに一番見える。
そうですね、
はい、
真面目か分からないですけども、もともと僕と、三浦君は、はい、中途採用での同期なんですね、それでずっとこうなんかずっと付き合って遊んで友達でやってきてて、でまあもともと僕は音楽好きですから、はい、あのまあ、CD とかレコードとか持ってたんですけど、結局それをまあなんか、DJ みたいなこととかやってみたいなというのはずっとなんか高校生ぐらいの時から思ってたんですけど、まあ、あのたまたまそうやって同期で、知り合って、それで、DJ できるってことが分かったんで、であの教えてもらって、
教えてもらって、
はい、で機材とか借りて、まあ、使わせてもらいつつ、やってるわけです。
やっぱり三浦プロデューサー
三浦さんがいなければそういなければですよ。
ここがハブになって DJ は引っ張ってくるわ、バンドは引っ張ってくるわ、で今日ここで晴れの舞台ですよ、
はい、そうです、
盛り上がってましたね、
はい、ありがとうございます。
いや、あのね、こんなレベルでやると思わなかったんですよ。
あ、
舐
めてました。
舐めてました。申し訳ございません。
会社員
ですからね。
ましてやね、曲を作りになって、
あ、そうです、
で、なんですか、新宿駅でこうビデオとともに流されたことがあるんです。その一件は何ですか。
それはあのーまあ、この本当に歌う駅員の活動が、もともとというか、まあ、井口が音楽できるぞっていうのが皆さんにこうちょっと知らわ
せられて、社内的に、
はい、でじゃあ曲必要だったら井口に頼めばいいじゃん、とか、まあ、小田急の各エリアで、じゃあ町田で今度イベントやるから、じゃあ井口歌えるじゃんってことで、今度いろんな場所からお声がかかるようになって、なんで来週は登戸で歌ったりとか、7月は秦野に行ったりとか、夏は狛江に行ったりとかも、今はいろんな各地に小田急線のお祭りにこの制服姿で歌を行
く。フランクな会社ですね。いや、うちの父が勤めていたことからもね、いやちょっと怪しいだと思ったんですよ。そんなにフランクに。
いや、でもここ数年ですよね。
確かに、
本当コロナがきっかけで結構変わりましたね。本当にこんなのをさせてくれる。
でも鉄道会社ってやっぱり地域に密着して、地域の人たちと一緒に暮らしていく会社ですから、そういうふうに地域とこう密接な関係を築いていくっていう点ではとてもいいんじゃないですかね。
はい、そうですね。今駅長からは、もうとりあえずファンを作ってこいっていうふうに使命を受けてまして、まあ例えばモコロンを出すだけじゃなく、こういう音楽を通して、こういう一面も小田急電鉄って持ってるんだっていうふうに知ってもらって、その側面から好きになってもらうっていう活動をで、今やってるって感じですね。
なんか他にも小田急の公式 YouTube のビデオ
あ、そうです、はい、
音楽、
音楽も、
はい、やったりしてるのに一つも自分の名前が出てこねえと。
出てこないんですよ。
ただ音源だけを
音源提供だと
しただけですね。
これね、後ろに今候補の方いらっしゃるからね、こっそり言った方がいいですよ。井口の名前を出してくれと深くうなずいてますけど、よろしくお願いします、はい、井口さん頑張ってらっしゃるんで、はい、まあ、どうなるか分かりませんけども、
まあいろいろとやっぱそこはそっちでね、
面白い活動をいっぱい
大変なところがあるとは思うんですけど、
今後ライブの予定とかもあるんですか、また。
はい、僕はもう来週の4月27日に、ええ、上りの玉川の、ええ、玉川マルシェというイベントで今度は一人でギターを持って歌ってきます。
その後も各地でそういったイベントがあったら、
そうですね、
出てくる。
また冬は結構イベントないんですよ、やっぱ寒いんで外でそもそもイベントやってなかったりとか、やっぱ春になって急にこういろいろ、
確かに
いろんなところでいろんなイベントがあるんで、ここから多分めちゃくちゃ増えてくるのかなというような感じ
で、その情報はいろんなところで見ていただいて、
ああそうですね、
シャープ歌う駅員さんで検索するといろいろ出てくるんです
か。はい、出てきますので、そちらも、ぜひチェックしていただければ、
はい、DJ の方々は予定は。
そうですね、会社のイベントとしては今のところないですけれども、プライベートのイベントで5月の11と12に町田の野津田公園、
野津田公園で、
バラ、ローズフェスというの
をやるんですけど、
そこで会場のこう BGM みたいなのをこう音楽セレクトして
やらせて、責任重大じゃないですか。
はい、
井原さんも連れて行かれるんですか。
おそらく1日ぐらいは行くん
で、プロデューサーですからね三浦プロデューサーがポイッとしたら行かざるを得ないですよ、ね、
もちろん彼も、
あ、
はい、スタッフとして
スタッフとして
今日の機材はもうほぼ彼のですからね、この
スピーカー
とかケーブルとか、そこのミキサーの卓とかも、全部彼が自宅から持ってきたものなので、
本物じゃないですか。じゃあ
機材屋
どっちかという裏方の方が、
ね、
はい、即位でして、
じゃあこれからもそういった活動に注目していただいて、
はい、
これからも活動を何かあったらすぐ教えてください、
はい、
行きますんで、うちの番組
に来てください。
また制服でやってんでってこっそり言いに行きますんで、
はい、いろんなとこでやってますね、
はい、というわけで本日は歌う駅員さんと、はい、こちらは、
OER DJ パフォーマンスと、ミュージアムの方がつけていただき
ました。OER DJ パフォーマンス、
はい、
今日ついたんですね。
今日つきました。
じゃあ歌う駅員さんと、はい、OER DJ パフォーマンスの皆さんにお越しいただきました、はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
何の拍手ですかこれ。ご自身に拍手を送ってますけど。さあ、というわけでおまけというにはあまりにも膨大な音源が取れてしまいました。本日のお出かけコーナーですが、小泉さん、
はい、
いやー、またいろんな新しい動きをしてますね。
そうなんです、もう3周年ということで、これまでの周年イベントよりもよりこうパワーアップしてですね、
パワーアップしてますね。
そうなんです、
ライブですもんだって、
はい、本当に小田急の社員の皆さんとか海老名市さんとかでお越しのお客様みんなでお祝いして盛り上がれるようなプログラムを今年は、はい、企画いたしました。
いや、僕すごいなと思ったのはね、
はい、
何周年記念とかでアイドルさん呼ぶ、今鉄道好きなアイドルさんとか芸能人さんいらっしゃるじゃないですか、
はい、
っていう方を呼ぶっていうのももちろんありだと思うんですよ、
はいはい、
でも今回はそうじゃなくて、はい、もう本当に手製でうちの音楽ユニットをというふうにして歌う駅員さんを抜擢し、ライブも盛り上がってましたね。
本当ですね。で皆さん普段は駅員さんとか乗務員さんとかやりながらこういう音楽活動されているので、本当になんか多彩というか、
本当ですよね、
マルチで皆さん爽やかですし、なんかかっこいいなって思いながら見ました、
ね、またね、お客さんとの、ね、コミュニケートがうまいの。
そうですよね、
さすが駅員さん、
ファンになりますよね。
なるなるなるなる、そんな素敵なイベントもこれからも目白押しと、
はい、
だけでこれからもですね、小田急ロマンスカーミュージアム注目していただければと思うんですが、さあやってまいりました、恒例の小泉さんからリスナーの皆さんへ熱いメッセージを今日もいただきます、はい、どうぞ。
はい、本当に皆様のおかげで4月19日にロマンスカーミュージアムは開業3周年を迎えることができました。ありがとうございます。これからも季節ごとに皆さんにお楽しみいただけるような楽しいイベントを企画してまいりたいと思っておりますので、皆様のご来館を心よりお待ちしております。
というわけで本日も小泉さんにも最後お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。